海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。1000年以上も昔のことです。まだ子供だった私は、天の川で家族と一緒に船遊びをしておりました。ところが、普段穏やかな天の川に突如無数の星屑が降り注ぎ、流れが激しくなり、楽しいはずの船遊びは一転しました。船が大きく揺れ、私とお供のものが川に落ち、あっという間に流されてしまったのです。何でも星を支配する神である天帝の怒りが爆発し、天の川がみるみるうちに巨大になったその日に、運悪く出くわしてしまったそうです。私たちは月の近くの青くて美しい星に落ちました。ずっと私を抱きかかえて守ってくれたお供の者は、大けがをしたその身を顧みず、私を竹という名前の植物の中に隠してくれました。でもかわいそうに、彼女はその怪我のせいで間もなく死んでしまったのです。私もショックのあまり、それまでの記憶をなくしてしまいました。その後、幸運にも優しいおじいさんとおばあさんに巡り会い、大切に育てていただきました。お二人は私に名前をつけてくださいました。その名前とは、かぐや姫、かぐや姫。竹の中に隠れていた私を見つけた時のおじいさんの驚いた顔が、この星での最初の記憶です。竹職人だったこの竹取りの翁と呼ばれるおじいさんは、その日も竹林に竹を取りに来ていたのでした。おじいさんの優しい目に、私が隠れた竹は光って見えたそうです。
なんて小さくて可愛らしい子だ、子供のないわしらにきっと神様が授けてくださったに違いない。うちのばあさんも喜ぶぞ。
それからというもの、おじいさんが竹林に行くたび、黄金の入った竹を見つけたので、という間にお金持ちになりました。 そのおかげで私は何不自由なく大きくなりましたが、もともとこの星のものではないせいか、私が成長する速度は少々早すぎたようです。
これは驚いた。たった3ヶ月でもうこんなに立派な娘になるとは。
しかもなんと美しい。こんな美しい娘は都にもおりますまい。
そうだばあさん、今は十分財産もできたし、屋敷を建てよう。そうしてこの姫にふさわしい殿方を探さねば。
お婿さんですか？
そんな急に。
おばあさんの言うことも聞かず、おじいさんは大きな屋敷を建ててしまいました。そうして3日2晩私が成人したお祝いとして、たくさんの人たちを招待して大きな宴が催されたのです。
ワイワイガヤガヤ、
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 ワイガヤガヤ、
立派なお屋敷ですな。
見てたや見てたや。
姫はどこですかな。
一度お目にしたいものが。
姫はどこですかな。
噂では、は
あ、大層美しいとか。
姫はどこですかな。
ぜひ一目お会いしたいものが。あれほど美しい方はおられんと聞いたが。
はあ、お目にかかりたいものだ。
本当ですね。
姫はどこですかな。
お会いできますかな。
姫に会わせてくださいませ。姫に会わせてくださいませ。姫に会わせてくださいませ。
もったいぶないないでさ、姫に会わせてくれや。
あ、私にはあのような盛大な宴をする意味がわかりませんでした。誰とも会いたくありません。ですので皆さんが諦めて帰るまで3日2晩ずっと奥の部屋にこもっておりました。でもその後噂が広まって、毎日のようにたくさんの殿方が私を嫁にしたいと訪ねてくるようになりました。私は決して誰ともお会いしませんでしたので、多くの人は諦めるのですが、この3人の方々だけは何ヶ月経っても諦めません。毎日毎日通ってこられました。
私は倉持ちの巫女と申します。姫のことを思うと食事も喉を通りませぬ。無大臣の阿部の御牛でございます。姫に手紙を書きました。ほとりつにを大納言の大友の御雪が最後に控えております。他の二人には負けはしません。
姫を姫
殿、姫に会わせていただくまで今日は帰りませんぞ。
私に相談しに来ました。
姫や、私はお前を仏様に接するかのように、今まで大切に育ててきたつもりじゃ。でも、わしももう70を過ぎた。少し話を聞いてくれないか。
私は答えました。
私はずっとおじいさまのことを父親と思ってまいりました。仏様などととんでもございません。
三人の立派な貴族の方々があなたと結婚したいと毎日通って来られます。どうだろう、その方々の中からお婿さんを選んでみては。
どうしてですか、なぜそんなことをせねばならないのでしょう。
どうして、とは、たとえ仏様の生まれ変わりであっても、この世に生きている限りは人としてそのように振る舞わねばならぬ。ぜひあの三人から選んでくれ。そしてわしとばあさんを安心させてくれ。
わかりました。でも見た目や身分だけではその人の本心はわかりません。私はその方々の誠の心が見とうございます。
私が見たいものを持ってきてくださった人が一番誠実な方だと思います。
その方のもとへとお嫁に行くことにいたしましょう。
皆様、姫が見たいものを探して持ってきてくれた人を一番心ある方と思い、その方のもとに嫁に行くと申しております。いかがでしょうか？
姫が見たいもの、美しい着物か何かかの？
金ならありますぞ。
いやいや、金ならありますぞ。
いやー、私に任せなさい。金ならたんまりあります。
倉持の巫女様には
なりとお申し付けを。
東の海の蓬莱という山に、
蓬莱
根っこは白金、枝は黄金、実が白い玉の木がございます。その枝を一本持ってきてくださいませんか。
そのようなもの見たことも聞いたこともございませんが。
武大臣安倍の三牛様、
お手柔らかに。
もろこしの国にある、
もろこし
ひねずみの、
ひねずみ
川衣、
川衣
お姫が見たいと申します。
おお、本で読んだことがあるぞ。燃やしても決して燃えず、ますます美しくなる、ひねずみの皮でできた着物のことか。
ああ、これは
大納言の大友のみゆき様には、
何でしょうかな、思いやられますな。
竜の首に光る五色の玉をお願いいたします。
どれもこれも金では買えない珍しいものばかりだ。困ったの。
三人の方々はがっかりして帰られたそうです。私はわざと難しいものばかりを選んだのでした。どなたとも結婚したくはございませんでしたし、何より私は心のどこかでいつか近い将来、この星を去らなければならないのではと感じていたのです。さて、蓬莱山に行って銀の根っこ、金の茎、白い玉の実の木の一枝を取ってくるようにお願いした倉持の巫女様ですが、この人は蓬莱山に行くと皆に嘘を言い、実際はつくしの国に行き、職人を集めて偽物を作らせました。でもその細工はとても美しくできておりました。和歌が添えてあります。
いたずらに庭夏しとも玉の絵を、手をらでただに帰らざらまし。
たとえ我が命がなくなろうとも、この枝を持って帰るまで決して家に帰るつもりはありませんでした。
私も最初は騙されました。倉持の巫女はさも自分が命がけで探してきたように延々と苦労話を私たちに聞かせました。その時表で騒ぐ者がおります。何でもつくしの国の職人たちであるとか。
私たちはそこにおられる巫女様に騙されました。
寝る時間も惜しんで千日の間働き続け、苦労の末に玉の枝の細工を作り上げたのに、それを持ち逃げされたのです。
私は嘘つきの巫女に和歌をしたためました。
まことかと聞きてみずれ、飾れる玉の絵
ものと思いましたのに、それは言葉だけで飾り立てた作り物だったのですね。自分の行いを恥じた巫女はそのまま山に行き、行方知れずとなりました。ひねずみの皮衣を右大臣阿部の三好様に頼みました。お金持ちの彼は最初から自分で行こうともせず、もろこしの国の商人に大金を積み探させたそうです。その商人は一年かかってやっと戻ってまいりました。何でも天竺のお寺の秘宝として祀られていた皮衣をたくさんのお金を払って苦労して譲り受けてきたのだとか。しかしこの右大臣も自分が海を渡り命がけで探してきたと嘘を言っておりました。大層立派な皮衣を見たとき、私も驚きました。やはり和歌が添えてあります。
限りなき思いに焼ける皮衣も、たもと乾きて今日こそは決め。
姫のことを思う私の気持ちは炎のようでした。でも皮衣を手に入れた喜びで袖の涙も乾きました。今日こそこの皮衣を着るといたしましょう。
なんと美しい衣ではないか。
姫、これは本物に間違いない。
おじいさまは大喜びです。でももし本物のひねずみの皮衣なら、火で焼いても焼けないどころかますます美しくなるはずです。私は試しに火をつけてみるようにとお願いしました。
もちろんよろしいですよ。
自信たっぷりに答えたところを見ると、右大臣も本物と信じていたようでございます。ところが、火をつけるとたちまち皮衣は燃え始めました。右大臣の顔はみるみるうちに青ざめてゆきます。私は和歌を差し上げました。
名残なく燃ゆと知りせば、
跡形もなく燃えてしまうとは思ってもいませんでした。もしこうなると分かっていたら、火にかけることもなかったでしょうに。
かぐや姫の前編いかがでしたでしょうか。
ではここからはトークのコーナーです。
皆様のお相手は私松本と、前回の番外編から参加してくれているあけみさんです。
どうも
よろしくお願いします。
お願いします。それにしてもかぐや姫、
はい、
いつもより長いですね。
はいはい、
前編後編に分かれるなんて初めてですよね、
うん、
ね。演出もちょっと変わったし、
うん
うんうん、まるでなんか私たちの演奏会の出し物みたいやね。
あ、そうですね
演奏会では昔話というよりかは、
はい、
童話を題材にして幅広い年齢層に楽しんでいただけるように、
はいはい、
いつもチャレンジしてますもんね。
ねえ、
この前演奏会をしたばっかりやし、
うん、
中村さんの頭がまだ切り替わってないみたいですね。
困ったもんですね。
ねえ、あ、でも、
はいはい、
なんかいつもと違う理由はそれだけではないみたいですよ。
ん？
中村さん、この前一生懸命泣きながら言い訳してました。そうなんですか？なんて言ったの？
そうですね、
うん、あ、なんかめんどくさいので、
うんうん、
聞いてるふりだけしてたんですよね、うんうん、だからよく覚えてないんですけど
、
どうやら、
はい、
このかぐや姫はもともと竹取物語って言うんだけど、まあ、一般的に昔話とはなんか少し違うらしいよね。松本さん、
はいはい、
何か違いがわかります？そうですね、
はい、
なんか登場人物が多いし、
はいはい、
名前もはっきりしてますよね。
ああ、そうそう、
竹取の翁とか、
うん、
大友のみゆきとかね、
うんうん、
普通昔話って、
はい、
脇役の人たちは特にそこまで詳しく名前がついてないような。
そうそう、そうですよね。
おじいさんとかおばあさんとか、
うん、そうそう、
おしょうさんとか小僧さんとかね。
ねえ、
あ、それに和歌とかも出てきてるし、
うんうん、
なんか小説っぽいですよね。
はいはい、
そうですよね。
ええ、
どうやらこの竹取物語って、
はいはい、
かなり昔に原作があったらしいんです。
ええ、
そうなんですね。どれくらい昔ですか？はっきりはわからないんだけど、
うんうん、
1000年以上前ですって。
ん？
平安時代の初めの頃。
古いですね。
あの源氏物語よりも古いんだって。
はいはい、
源氏物語ってあの紫式部が書いた長編の小説ですよね。
はい、そうそう。
平安時代の中期に書かれたそうなんですが、
んー、
あ、その源氏物語に、
はい、
この竹取物語のことが書いてあるんですって。なんていう風に？物語の異歴はじめのそなる竹取の翁って書いてあって、
はいはい、
おそらく竹取物語が、
うん、
日本で一番古い物語だと書かれているんだろうと。
へえ、そうなんですね。
そうなんですよ。
すごいな。
はい、平安ロマンですね。
うんうんうん、
ではでは後半も皆さん楽しみにしてくださいね。
楽しみにしてください。
さて、ここで私のソロアルバムから、
はい、
シャノワールという曲をお送りしたいと思います。
シャノワールってどういう意味なんですか？
はい、フランス語で黒猫という意味です。
へー、
この曲は寒い冬、こういう風に肌寒くなった頃の季節、
はいはい、
とか例えば海辺、
はい、
そういったところの景色がモチーフになってるんですよ。
へー、
なんかフランスってこう物悲しい、
うん、
冬ってそんな感じがするでしょ
う、うんうん、
そこの景色に恋愛で傷ついた女性の一人のお話です。
ほう、
最後は、
はいはい、
恋愛で傷ついても前向きに進んでいこう、そんな感じの曲でしてね。ちょっとピアノも海の音をイメージしたサウンドになってます。
へえ、なるほど。
それでは松本明美でシャノワール聞いてください。
あの夢は遠い記憶、見上げた夜空にじんでいる、伸ばした指先すり抜けてこぼれ落ちてく足音が街に響く、風が運ぶ懐かしい 優しき君交わした言葉なぞるこぼれ落ちる優しい記憶髪を揺らす風あなたと見た初の路地裏に消えてゆく足場の中変わらぬ思いが胸の中切なく消えゆくなら旅立ちの時は風の後
はい松本明美のソロアルバム君の空にからシャノワールでした。じゃあここで今回から新コーナーができてるとか。
はいそうなんです。
おクイズのコーナーです。
へー
正解者の中から、
はい、
抽選でお一人様に、
はいはい、
私の CD をプレゼントします。
おほほ素晴らしい。
はいでどんなクイズですか。
はい
題してぶつ切り再生クイーズ。ぶつ切り再生クイズ、
はい
どういったクイズなんですか。
はい
私たち松本ロニカが、
はい、
児童施設などで演奏するときに、
はいはい、
すっごく皆さんから喜んでいただいてるクイズなんですよ。
へ
ーある言葉をデジタル処理で、
うん、
短く刻んで、
うん、
再生するんですよね。
おー
そして元の言葉を当てる、
はい、
というクイズです。
例えばどんな感じですか。
はいではまず例えば、
はい
これを聞いてみてください。
何これ？わからへん。
では正解は中村健一。ああ、これをぶつ切りにすると、
うん、
さっきみたいになるのね。
はい。
もう一回ぶつ切りにしたやつを聞いてみましょう。わあ、結構難しいかもですね、
うんうん、
あ、でもなんで中村さんの名前なの。
いや
だって、
はい、
私たちの大事な名前を刻みたくないじゃない将来がある身だしね、
うん、
中村さんならいいかなっていうなんかそんな感じ、
うんうんうん、
あ多分本人も気づかないし
なるほどね。
ではここからが問題です。
はい
よく聞いてくださいね。何と言ってるでしょうか。
たくさんの人の優しさがあってお米は美味しくなるんだね。
うわーこれは難しいな。長いし何かの文章ですか。
ヒントください。
もうはいヒントは屋内様の中に出てきてる、
はい、
あるセリフです。
屋内様、
あ、お話ロニカのエピソード003ですよね。
そうですそうです。
東北地方に伝わる、
はい、
ちょっと不思議なお話でしたよね。
はい
ではお分かりの方は答えを書いて松本ロニカのホームページからメッセージをください。
はい
抽選でお一人に私のソロアルバム、
はい、
君の空にを差し上げます。
いいな。
締め切りは2015年11月30日です。たくさんのご応募お待ちしています。
シャルラララ君だけの物語ドキドキワクワク
話ロニカ。この番組は脚本演出作曲中村健一歌と語り 作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、 Have a nice 松本ロニカ。 Bye。